皆さんこんにちは。この番組流行りもの通信簿は身近な流行りをテーマに話して学ぶゆるくて浅めの情報バラエティ番組です。毎週日曜0時配信、本日もホネストと小平でお届けします。そんなわけで小平さん。
どうも小平です。
6月も、もうすぐ中旬というところでございますけれども、
うん、
6月もう梅雨入ったんですかね。
いやー、天気が荒れがちですね
うちの番組天気の話をしだすともうちょっと話題がなくなるっていう
まあね、じゃあ全然違う話題を出すとね、
おう、何でしょう。
先週分からそうなんですけども、ゲームなんとかでまた広告案件やってるんですよ。
6月、そうか、
うん、6月先週の分と、あと明日の分と来週の分で何本分また広告のやつやってるんですけどもね。
今回もあれなんだよね、この前やった、
そうなんです、ワールドオブウォーシップスの、
そうだよね。
今回はアズールレーンコラボっていうのに、
はい、
関連したっていうのかな、それに対する広告っていうのかな、
うんうんうん、
でまあね、それこそ先週のハヤツの話ともちょっと紐づくんですけども、
乳酸菌、乳酸菌
の話、5月中ぐらい、6月頭ぐらい、
はいはい、
僕ものすごい寝落ちしたんですよ、収録と関係ないところで。
いや、もう寝落ちしてるの俺だからね、どっちかというとあ、でもツイッターで見たよ、寝落ちは結構してるみたいなのは。
そうそうそう、ててまあ、1週間7日あるじゃないですか。
あ、もう、はい、そうですね、
4日5日寝落ちしてたんですよね
すごいね、それだけ疲れてるってことだ。
息子を寝かしつけたら、
うん、
息子より先に寝たのではないかという勢いで寝てしまって、
あるよね、あるあるだよね、それね。
でこう2時3時ぐらいに、うわっワープする。
ああいう時本当なんで2時3時に一回起きるんだろうね本当に毎回不思議なんだけどさ、寝落ちしちゃうとさ、バッて起きると2時とかなのよ、寝ちゃったみたいな。
そうなんですよ。まあそれがまあ本当に5月の最終週ぐらいとか6月の頭ぐらいの時にすごいやって、
うん、
寝落ちしてない日って何の日っていうと、要は収録してる日を無理やり寝落ちしないで頑張っちゃうんですよ。
うわ、申し訳ないね。だとすると
息子の寝かしつけタイムにこう、まぶたを一切閉じないというか、あらわざで、絶対に寝ねえぞみたいな感じのやつをやってたんですけども、
はいはいはい。
ただそれ以外の日が完全に寝落ちしてて、
うん、
自分でも、これ良くねえなって思うぐらいに、
うん、
広告案件の予習ができなかったんですよね。
ああ、寝ちゃってるからね。
広告案件を受けるから、まあ、はやつでも、どっかで言った通りですけども、
うん、
まあ、あんまり与えられた原稿を読むだけってのはしたくなくて。
そうだよね、言ってたよね。
自分でちゃんとゲームなんだからゲームは遊んで、それの話をしたいと思う気持ちがありつつ、
うんうん、
日々寝落ちに負ける、連日負け続けて、こう、全く予習が進まないみたいな。
ああ、そっかそっか。
っていうのがあって、
はいはい。
自分でも先週のゲームなんとかの広告音源のやつ、まあ、これは、ある種ネタバラシ的な部分で言うんですけども、
うん、
だいぶ喋りが下手くそなんだよね。無理があるって自分で話して思うんだよね。
あ、自分の中に落とし込めてないからね。
そう。全く自分の中で整理されていないっていうのがね、こう、撮ってて、これは良くないなって思いながら。
まあでも。
まあでもかって思いながらね。
そのゲームなんとかの方のさ、その広告のテイストというか、うん、まあ、うちの方でやったものとは違うね。やっぱり3人とも遊んで3人でその中についてさ、詳しく、あれはどうだったよね、こうだったよね、みたいな話は前回ね、前回というか、
うん、
その第1回の時の、やつではやってたから、そのテンションで行こうとすると、確かに、わかる。その言いたいことはわかる。自分が腑に落ちてないところを喋るっていう、要は、前のハヤツの俺の立ち位置だからさ、それって。何にもよくわかってません、みたいな。そのスタンスでいければいいんだけど、その広告自体がそのテイストじゃないってなるとちょっと、あれかもね。自分の中でエンジンがかからないかもしれないね。
我ながらこう、今回の広告案件、まあ、これ話してる時点ではまだ1本目分しか撮ってないんですけども、うんうん、1本目がだいぶ下手くそだったっていうのがこう、自分の中でものすごい心残りであるっていうのがね。
じゃあ2本目で、なんとか挽回を、みたいな感じになるんだ、ね、
そうなんだね。今んとこね、1本目はね、ハルさんと僕で撮ってね。1本目がね、僕とダンさんで撮ることになるからね。
おぉ。
頼むぜ、ダンさん。助けてくれって
。ダンさん
助けてくれって
。でも今回さ、コラボの 話と合わせてっていうことだけどさ、そのコラボのやつは事前に遊べるようにはなってたの、
うん、あ、そうそう、まあ、全体もそうだったんだけど、デモアカウントみたいなものはもらった、
ね、
うん、
いただいてたよね、
うん、そうそう、でデモアカウント配布されたから、前回の時は僕デモアカウント結局使わなかったよね、
あ、僕もね結局自分のやつでやっちゃったんだよ。
PC 版のデモアカウントもらったけど、遊んだのがプレステ4だったんで、
はいはいはいはい、
デモアカウント使うことねえやと思って、前回使わなかったんだけども、今回はデモアカウントを使おうとして、うん、いや、よし、ログインだって言ってログインしたら、なんか、ゆうかっぺ稲見守って書いてた。あれつって。これ、前回ゆうかっぺさん使ったやつだって。
そうかそうか。前そうだね。変えてたもんね。あ、じゃあそのまま使ってるんだ。
そう。ゆうかっぺさん、デモアカウントの名前変えとるって思いながらね。
あ、そうだ。いや、はじめちゃんも変えてたはずだから、うん、誰かがはじめちゃんになってんだよ、じゃあ。
そう、多分ね。はるさんなのか、ダンさんなのかがこう、はじめちゃんアカウントで遊んどる可能性あり。
そうね。そうね。面白いな。そうなんだ。
うん。
へぇ。
まあ、でもね、それこそコラボキャラが増えて、みたいな話が、前回とは違う要素になってるから、そのコラボキャラを使ってみねば、みたいなところは、
まあそうだよね。
デモアカウントじゃないと何とも追いつかないと思ってね。
うん、
やってたんだけどもね。
はい。
そこを自分の中で落とし込みきれてなかったな、一回目はな。明日配信分うまく撮れてるといいな。自分を信じてるよ。頑張れ、小平。
だからそういう意味で言うと僕、この前の広告案件でワールドオブウォーシップスはさ、もう完全にもうほぼやったことないです、うん、みたいな。まあ、うん、稲見桃のお二人がやってるから僕もハマりましたっていう、なんか表面上のテンションで、ホネスト実際あんまやってねえだろみたいな空気が漂ってたと思うんだけど、あ、実は裏側でちゃんと僕もやってるんですよ。
おー、素晴らしい。
本当はね、だから、うん、その200席とかさ、驚く感じあったけど、あの時にはもう俺は知ってたから別に驚くことでもなかったんだけどそうそう、でも実はちゃんとやってて、まあ面白いゲームだなと思って、一時期ね、しばらく自分のアカウントではやってたんですよね。
おー。
うん。だからまあそれの新しい広告がゲームなんとかさ、決まって、今回も配信されるっていうのは、まあ個人的には楽しみですけどね。
頼むぜ。みんなダウンロードしてくれ。みんな、特典コードを使ってくれ。
いや、今回、ハヤツには来てないですから、ワールドオブウォーシップスの
CM は。これを大ピラに行ったら多分ダメなんだと思うんだけども。
来てないんだけど。来てないってことはよ、
うん、
正式に、ホネストは、そのコード使えるってことだからね。正式にそのコード使った上で、稲見メモさんと、そのワールドオブウォーシップスやっても何ら問題ないってことだから。それは。うん、ね。それはちょっと、じゃあ、もう、ゆうかっぺさん誘ってやるか。稲見桃のお二人誘ってね、じゃあ。
まあ、ちなみに、自分の発言をある程度、こう、弁護すると、うん、たとえどんだけダウンロード数があっても、別に、ゲームなんとかに対して恩恵があるわけではないはずなの。
だよね、その。ああ、まあ、それ前もそうだったもんね、我々の時もそうだった
けど。報酬が増えるとかってわけじゃなくて、ね、うんうん。ただ、まあ、せっかく広告出していて、まあ、どうやら、ダウンロードユーザーが多ければ、きっと、報酬が増えるわけじゃないけど、褒められそうっていう感情だけでやってるからね。
いや、でも俺は本当に思うんだけど。
褒められたいっていうだけでね。
まあ、今回の件があって、そんな邪推をするわけじゃないけどさ。
うん、うん。
きっとゲームなんとかのユーザーには、あの広告はハマったんだと思うのよ。そもそもゲームの番組だし。
まあ、で逆を言うと、ハヤツーは、なんだこれってなったら説もあるんだけどね。
いや、だからこそ2回目来てないんだろうなと思ってるよ。俺はね。そう、だから、ウォーゲーミングさん的に、あ、これ、ゲームなんとかの特典コード使われてんじゃん。ってな
ったらいいよな。
だからだと思ってるから。
そうだったらいいよな。
だから、使われるってことに意味があるってことは、このハヤツーとゲームなんとかのこの広告案件をやるかやらないかで立証されてるわけだからさ。
悲しい悲しい。決して稲見桃の二人は悪くなかったんだからねと。
そうよ。
言っておくよ。
じゃあ悪いとかじゃないの。だから、それは我々の方のユーザーとはちょっと合わなかったんだろうなっていう見え方がされたんだろうなと思ってるから。
まあね、まあ普通にこうゲームなんとかゲームの番組だからね。
そう。それはだから、よりさ、効果の高い方に広告を投下するっていうのは、プロモーターとしては当然のことですから。
そうだな。
それに対して、ハヤツーの方ですよね。 いやで2回目打ち込んでいいのかよとは言わないよ。だってそれは俺も仕事でやってるからそれ分かるからさ、それは言わないんだけど、でもやっぱりそういうちゃんと聞いてそのリスナーさんがこうそれをこうどう使ってくれるってことに意味があるんだっていうことはこれで皆さん分かっていただいたと思うんで、もしね今後第3回のハヤツの広告案件があるときにはぜひ皆さんその広告案件のものは興味があれば使っていただきたいなっていうお話でございますね。
そうだな、第3回の広告案件とかあるといいな。
あるかな。
チラチラチラチラチラチラチラ、どこに対しての視線を送ればいいのか分からないけどチラチラ。
まあね、そんなわけでやっておりますけども、今日はハヤツ163回ですので、
うん、
小平さんに話を持ってきていただいたわけなんですけど、
うんうん、
今日は何をやっていただけるんですか。
今日はシャワーの話をします。
シャワ
ー、もといシャワーじゃないシャワーの話をします。
それシャワーじゃないじゃん。じゃあ
そう、いやシャワーじゃないシャワーなだけだって、シャワーじゃないんじゃないかな。
どういう
シャワーなのかな、どっちなのかな。
それシャワーの話じゃないじゃん。じゃあそれもうシャワーじゃないなら、
いやでもシャワーじゃないシャワーの話をしたいんだよ。
なるほど、シャワー
したいんだ。シャワー
いや語尾シャワーつけんなおい。これオープニングから新しいキャラをつけんじゃない、それを。なるほど、わかりました。じゃあシャワーじゃないシャワーの話聞いていきたいと思います。
本日はシャワーじゃないシャワーの話をします。
シャワーじゃないシャワーってもう何なのかね。じゃあ
まあ僕もわかりません。
もうその固有名詞を否定してるわけだからね、自己矛盾。
まあ、ね、今回え、うん、サイエンスさんという
サイエンス
メーカーさんのミラブルゼロっていう、
ほう、
まあ商品が出るんですよ。6月15日に出るんですよ。
ほうほう。
何なのかというとシャワーなんですよ。
じゃあシャワーじゃん。
でも、うん、広告文句としてキャッチフレーズとしてシャワーじゃないシャワーって言ってるんですよ。
じゃあシャワーじゃないじゃん。
でもシャワーじゃないって言ってるけどシャワーなんだよね。
ポケモンの方なのかな。
それシャワーズね。
あー、うん。ほな違うか。
とりあえずこの煙に巻かれた感じの PR の仕方、
うん、ああ、
ハヤツ向きだな
ーって。ハヤツだね。確かにね。あ、確かに。ここでまず家電クイズでホネストに答えさせるっていうのが大体の流れかなって思うよね。この文句を聞いちゃうとね。
そう、シャワーじゃないシャワー。そしてまあ、
シャワー、
うん、よくわかんないメーカー。
言うなよ。
もうすぐ発売する。
おう、
ぴったりだな。
確かにね。なんか条件揃った感じがするわ。
そう。そんなわけで、
え、急に、なんだ、お、
ここでシャワークイズ。
本当に来た、予想通り。
サイエンス、そう、ハヤツでは初めて紹介するメーカーさんでございますけれども、
はい、
まあ、いわゆる住宅設備メーカーの一部というんですかね。
うんうんうん。
あまり表には出てこない OEM とかを中心にやってる会社さんなのかなというような印象がありますけれども、
はいはい。
このメーカーがどうということはあまり言うことはなく。
はい。
とにかく、ここの会社が、ミラブルゼロというシャワー。
ミラブル。
これを、6月15日に発売します。
え、はい。
新製品です。
はい。
果たして、このミラブルゼロは、
はい。
一体、いくらの製品なんでしょうか。
うわ、価格から来るのか。どんな製品じゃなくて、価格からね。なるほど、このパターン。
そうなんです。シャワー、そう、シャワーヘッド。皆様がお風呂場に行って、スイッチビッてひねったら、こう、シャーって出る、あれよ、あれ。
うん、うん。
あれの頭のとこよ。
あ、もうその形状なのね。
うん。
あ
れ、要は、家のやつ取り替えていいよ。新しく買って、取り替えていいよ。豪華になるよっていう製品なんですけども。
うん。
果たして、いくらなんでしょうかね。
いやいやいやいやいや。あー、もうこれ当てちゃっていいかな。
どうぞ。
これはでもな、あ、ちょっと、あ
何のあーなんだ。
いや、 下手したら逆に高く言っちゃうケースあるなと思ってね。
ああ、そうだな、あるな、うん。なんでそこ微妙に高いとこつくかな、みたいなな。
いや、でも、なんかこう、去年とか話題になった、それこそ流行りましたみたいなシャワー？
うん。
の、そのシャワーヘッドみたいな、なんか、泡がいっぱい出ますみたいなさ。
うん。
そんなありましたけど。
ありましたね。
あれでだいたい確かね、3万から5万だったんですよ。
おーおーお
ー。イメージね。
うんうんうん、
だとすると、まあ、いいとこそこら辺なのかなとも思いつつ、
うんうんうん、
いやーでもシャワーじゃないっつってるからな。
シャワーじゃないんだな。
でもまあまあ、似たような系統なんだろうということで、
うん。
間を取りまして、
うん。
4万5千円で。
なるほど。
あ、一番微妙な価格を言ったケースだな、これ。
今回は、いや、正解言いましょう。
はい。
価格は、4万。
え
?9390円でした。
お
ー、まあでも、十分でしょう。いい線ついたでしょう。
4、まあいや、4キュッパって一瞬言おうと思ったけど、そうじゃなくてよかったわ。4万5千円つって4万9千。いくらだっけ
?100、390円。
390円か。
まあ、今回は正解と言ってもいい水準じゃないですかね。
おー、まあまあまあ、まあね、5000円以内で抑えましたから。
ええー。
おー、やりましたね。
そんなわけでどうですか、ぜひご購入の方。
いや、
検討いただいて。い
いです、結構です。
だ
って5万もするでしょ。その、なんか泡がすごい出るとかさ、その水量を抑えて、でも水圧はすごいみたいなさ、そういうシャワーが人気になりましたみたいな、おうち時間楽しんでますみたいなんで話題になりましたっていうのは聞いてますよ。
はいはいはい。
でもね、シャワーヘッドで5万、だってシャワーヘッドなんてさ、
ああ。
いや、なんてって言い方あれだけども、でシャワーヘッド単体で買うってことを今までの人生したことがないから。
だからこそ、人生ステップアップに。
え、だから。
iPad 買ってる場合じゃないですよ。
いや、確かに同じくらいの金額だけど。
iPad 何回買ってんのよ、もう。
いや、一回だ
もん。同じようなもん買うんだったらもう。
iPad 一回しか買ってないわ。
シャワーヘッド買いましょう。
いや、でもその、
iPad たち何回買う、もう売らないからもう、あれは。もういいでしょ、あれ。
欲しいんだ。最後の iPad たち欲しいんだ、俺。
もういいでしょ、もう。前から出さないっつってのに、もう。
もう、電池がもうさ、ダメなんだよ。ちょっと使ったらすぐなくなるの。俺の iPod たちも。
もういいでしょ。
電池がダメになっちゃった。
ピクセルなんとかせよ、もう。
いや、ピクセル、まあそう、確かにそうなんだけどね。でも、普通のシャワーヘッドそんなしないだろうって思ってんのと、なんか、どういう効果効能が、まあ、この前の乳酸菌じゃないけど、このシャワーヘッドどんな効果効能あるんやろな、みたいなのがわかんないわけよ。シャワーヘッドって結局シャワーヘッドじゃん。
まあ、そういう話になってきますよね。
俺前回の、ね、その小平さんの乳酸菌と同じ、なってるかもしれないけどね。
まあ結局、そうです。高いお金を出して買ったことがないものに対して。
うん。
まあ、買うメリットもわからなければお金を出す理由もないですわな。
ないよ。今ので十分だと思ってるもん。
そらそうですわ。当たり前ですわ。
うん。
ホネスがよほどのブルジョアジーじゃない限りね。
そうね。
5万円ポンって出して。なんか気が向いたからシャワーヘッド買い替えてみようっていう風にならない。ホネスはそういうタイプじゃない。分かってますよ。僕じゃなくてもみんな分かってますよ。
そうね。出てくる水の一部を売ったらね、それがお金に変わりますみたいなステップン形式とかじゃないとちょっと。
そう。シャワーヘッド二つ集めたら子供シャワーヘッドできるとかない限りな。
どこにつけんだこのシャワーヘッド。三つ目のシャワーヘッドつけるとこねえぞみたいな。そんな感じじゃないとちょっと触手動かないかな。ちょっとね、
お裾分けですって言ってシャワーヘッド持って
な。いやで増殖してくるのもう物理的に増殖するんだっていよいよやばいシャワーヘッドそれ確かにシャワーヘッドじゃないわそれは。
でもまあ別にたった今じゃなく。もう去年、一昨年と、実はシャワーヘッドってちょっとブームが起きてるんですよね。いいシャワーヘッドに対してね、うん。
はいはい。
じゃあそのシャワーヘッド、いいシャワーヘッドが売れてるという事実の中で、
うん。
人はなぜシャワーヘッドを買い替えるのでしょうか。
そこだよね。
なぜ、どんな目的でシャワーヘッドを買い替えているんでしょうか。
うん。
そこをまず理解しなければ、高くても安くても買う気にはならないですわな。
そのシャワーヘッドを買い替える人の心の機微を今から探索していくってこと？
買い替える人の心の機微は分からない僕も。ただ、一般論として言われているのは、
お
例えばホネスさんは、もう30代も後半になって、
うん、
日々のメンテってちゃんとしていますか？
え、体の？
お肌の調子とか大丈夫ですか？
いや、もうダメだね。もう肌、肌に関してはもう、昔からそうなんだけど、肌弱々男子なんですよ、私。
喉も弱々で、肌も弱々で。
そう、喉も弱々、肌も弱々で。もう、とにかく荒れるんですね。
荒れるんですか。
荒れるんですよ。もう、ちょっと気を抜いたり、ちょっとオールとかしちゃった日には。もう、翌日はズタボロですわ、私の肌は。
ズタボロですか。
はい。それぐらい敏感肌なんですけど、私。
なるほど。
でも、かといって何かしてるわけではないね。
放置。放置タイプ。
あの、タイプがあるんだとしたら放置タイプです。
なるほど、放置タイプ。
うん、そうね。
まあ、そういう方、多いんでしょうね。
まあ、男性は多いんじゃない？最近はね、メンズ化粧品みたいなので、こう、なんかこう、ね、ちゃんとケアしましょうみたいなのも、ちょっとずつメーカーが話題にしようとしてるのは知ってますけど。とはいえ、それをもう習慣化できてる人の方が、圧倒的に少ないだろうし、それをシャワーでカバーしようっていうのもなかなか人数的にはいないのかなと思うけどね。男子で言えばですよ。うん。
男子で言えばそうかもしれませんね。
うん。
じゃあ、ほよさんの奥様は、
はい。
お肌の調子とかどうなんでしょうね。
いや、もうそれは気使ってますわね。もうずっとね。
調子良さそうですか？
どうなんだろう。まあ、いい時もあれば悪い時もあればみたいな感じじゃないですか？まあ、それは誰しもそうだと思いますけど。
そらそうだもんな。当たり前のこと
でた。当たり前のこと言っただけですよ。その、当たり障りのないことを言っただけですけど。別に、あ、めちゃめちゃ悪いなっていう感じにも見えないしね。
なるほど。うん、じゃあ、そこまで今、困ってないんですかね。
いや、まあ、本人じゃないからわかんないけど、まあまあ、そんなには困ってないんじゃないかな。
たとえ、今困っていなくても。
はい。
シャワーヘッドを買い替える、付け替えることによって、
うん、
美容効果っていうものがあると、ここ1、2年の売れ方ではそういう目線が非常に強いなと思っています。
美容効果っていうのがわかんないんだよね、シャワーで。
そして、もう一つ、節水効果っていうのがあると言われていますね。
ああ、それはなんとなくね、わかるけどね。
美容効果が一つのメリットであり、節水効果が二つ目の後押しとなる。
うん。
シャワーヘッドは少し初期費としてはお高いお買い物になりますけれども、
うん、
日々の健康とも言える、そして美容とも言える、そしてロングランで見ればお財布事情にも優しい、そういった意味で必要なんじゃなかろうかと言われていることが多いみたいですよ。
なんか前回の乳酸菌に引き続き、今回のやつはウェルビーイング賞狙いなのかな。
ウェルビーイングかもしれませんね。そうですね。
健康
家電の世界から、家電じゃねえんだ今回は。これなんていうジャンルなんだろうな。
これの住宅用品なのかな。
そうだな、ね。ウェルビーイングかもしれません。
まあ生活を豊かにするという意味ではそうでしょうね。
うん。
うん。
まあ例えばですけども、シャワーヘッド、いいシャワー、
うん、
変わったシャワー、特殊なシャワー、そういったものは家に導入して。美容効果って確かに何が何なのかっていうのは、いまいちイメージがつきにくいと思います。
はい。
シャワーヘッドを変えて得られる効能、それは、シャワーのあの穴ポチ一つ一つから出てくる、水、水流、水滴が、
うん。
ものによりますけども、非常に細かいものになっていったり、
うん。
あるいは、渦を巻いていたりだったりとか、
はい、はい。
そういった少し変わった水流、水滴、あるいは気泡ってものを出すことになります。
はい。
それが通常のシャワーヘッドよりも毛穴の汚れとか、そういったものを落としやすい。それが最大の効果かなというふうに考えられます。
あ、その水の出るその細さを細くすることによって、今までは毛穴の中にまでなかなかいかなかったものをダイレクトにこの毛穴のところを刺激できるぐらいにしたりとか、こうトルネードにしてちょっと勢いをつけたりとかっていうようなことができるようになるよってことですか？
まあちょっと大事なところを割愛した話をしましたけど、まあまあそういうことのイメージでいいです。
うんうん
うん。言うなれば、まずはそのシャワー、新しいシャワーヘッドによって、うん、なんだろうな、よくある PR 文句とかですと、いいシャワーヘッドで使うと、例えば、うん、油性ペンで書いた文字を、
はい。
水流だけで、シャワーヘッドからの水流だけで消すことができるというのはよく言われますね。
とかこの前言ってたの、その流行ったやつで、なんか油性ペン消せますみたいなね。
う
ん、
そうそうそう。
あ、
それぐらいに汚れを落とす作用というのがありますよというのが、まあまあ、PR 文句としてはよくある、上等文句。
油性ペンが落とせる。なるほどね。まあ、それが、そうか。油性ペンなかなかつくことはないんだろうけど、人々の肌には普段生活をしていると一定の汚れが溜まっている、見えない汚れが溜まっているんだけど、油性ペンが落ちるってことはそれの汚れもちゃんと落ちるでしょうよというようなことの歌い文句ってことですね。
うん。まあそして、うん、まあ何より油汚れみたいな部分のところにアプローチできるのが大きいですね。
はいはい。まあ皮脂とかね、そうですね。
超極端なこと言いますよ。超極端なこと言うと、
はい、
髪に毛穴についている油汚れってまあ、当たり前ですけども、人間一日生活すれば油出てきますからね。油汚れ溜まるじゃないですか。
はい。
これを、超極端な言い方すると、
うん。
シャワーからの水流でほぼ落とせるとしたら、
おう。
シャンプーいらんのではっていう世界まで行くんですよね。
そうか。シャンプーってそもそも、泡立てて石鹸で、そこら辺の汚れを落とすためにやっているものだけれども。
シャンプーって何？界面活性剤だよね。
そうだね。
使わない方が、理想論で言えばいいよねー。でも汚れを落とすって意味では使わざる得ないよねー。え、いいシャワーヘッドがあったらそれが実現できるかもしれへんの？やばーっていうのがいいシャワーヘッドの理屈です。
お、最近のこう出てきたな今。
そうなんです。こういうのがまあまあ確かにまあ男性目線というよりかはどちらかというと女性目線の方が強いかもしれないですね。でもそういう目線で、
はあ、
いいシャワーって大事なんじゃねえのっていう風な話が最近は湧き立ってるみたいですよ。
まあなんかね、一時期その石鹸を使わないというか、そのシャンプーとかコンディショナーを使わない油シャンの方が頭にはいいんだと。
うんうん。
ね、ちょっと最初は匂いは気になるけどもみたいなことが話題に、テレビで話題になってたりはしましたし、なんか体洗うときもね、石鹸じゃなくて、こう手だけで洗った方が、そのゴシゴシやるよりも肌には優しいんですよ、みたいなところが流行ったりとかしてましたから、まあ、そういうのでこうなびいた層にはとってもいい商品なんだろうね。
そうなんですよね。
うん。
まあ、なのでこう、美容を気にするとか、まあ後で話しますけど、節水っていう面のところで、
はいはい、
まあ初期投資が4万5万とかだったら、まあ別にいいんじゃないかなっていうふうに思う方がいても全然不思議ではない。
あ、そうか。もうステップの例えじゃないけど、うん、その分節水されて何ヶ月で元が取れるよっていう考え方になるんだとしたら別にいいよねってことか。
うん。まあ、元取るっていう意識はどこまであるかは分かんないけどね。
まあまあ、ね。
それこそ美容家電とかっていうのが一方で流行ってるような時代でございますからね。
はいはい。
パナソニックが出してる美容家電1台買うのとシャワーヘッド買うの、どっちが安いかなっていうと、意外とシャワーヘッドの方が安いんじゃないかっていうのは全然ありますからね。
ああ、まあ、そうね。美容家電ってなっちゃうと結構高かったりしますからね。
うん。そういった目線でね、意外と需要が今、湧き立っている。で、まあ今回紹介するのが、
うん。
サイエンスさんのミラブルゼロっていう新製品なんですけども、ここ以外にも最近はいいシャワーヘッドっていうのが結構名乗りを上げている状況みたいですよ。
うんうんうん。
なんで世間的に流行ってるのかもしれんなと思うわけです。
はい。
で、今回、シャワーじゃないシャワーだと。
そこなのよね。
ここから本題ですよ。
はい。
なんだシャワーじゃないシャワーって。
うん。
僕は今回、シャワーじゃないシャワーという見出しに惹かれて、これ、話せるかなと思って、このサイエンさんのホームページをくまなく見ました。
はい。え？まさか。
先に結論を言いましょう。
はい。
シャワーじゃないシャワーの説明はどこにも書いていませんでした。
え？ポエムあったんかなと思ったのに。
まあ、ただ、
説明が書いてない。はい。
ポエムではない。ポエムではないけども、
ああ
シャワーじゃないシャワーという見出しで、
うん、
まあ、このミラブルゼロという商品を最初にこう一言ご紹介するような文章体があったんでね。
は
あ
は
あ、これをポエムに見立ててちょっとご紹介したいと思います。
すっきゃな、ポエムに見立てんの。
はあ、ちょっと新しいメーカーとの出会いはまず、そこの誰かが書いてる文章からね、ちょっとね、向かっていこうかなと思うんですよね。
なるほど。それ思いだからね、それ作ってる。
がっぷりを取り組んでいこうかなと思うんですよね。
わかりました、わかりました。
うん。 そんなに長くもないですし、段落とかもないです。一ブロックの文章を読みます。
毎回文章をブロックで捉えないでよ。本当に。早毎回ブロックで捉えるけど。確かにそうだけどさ。わかりました。
まあなんでね、ちょっと皆様ちょっとこう、まあそんなね、ポエムじゃないんで、あくまでポエムじゃないんで、なんか意図とかないと思うんですけども。
振りがすごいのよ、これ。ポエムじゃん。
ぜひとも聞く上で、ちょっと、はいはい、ちょっと尺をいただいて聞く上で、皆様に意識していただきたいのは、はい、この文章が何を伝えようとしてるのか、っていう部分のところを、
また来たじゃん、センター試験。
意識して聞いていただきたい。
わかりました。
そんなわけで行きましょう。
はい。
シャワーじゃない、シャワー。2022年6月に誕生するミラブルゼロ。それは未来を予見させる新しい生活スタイルへの存在。52年前に10歳の少年が思い描いた世界であり、夢を叶えた瞬間、そして新たな夢の始まりの瞬間でもあった。まるでタイムスリップしたかのように、それは52年前から続く物語。それがシャワーじゃないシャワー、ミラブルゼロ。ミラブルゼロは過去からの進化ではなく、新しい扉を開く進化であり、飛躍する世界を作る序章に過ぎない。人々はそれまでの常識をさらなる新しい進化としてイノベーションを起こしてきた。かつて馬車が自動車に変わり、携帯電話が情報端末としてのスマートフォンに。それはツールとしての発展だけではない。私たちは体を水で流し、すすぐためのシャワーを体をよりよく洗うためのものに新しく進化させる。シャワーを人々の思いに合わせて取り替えるという日常を生み出し、さらに消化させる。洗う、その先は洗われるという常識へ。以上です。どうでした？
いやー、判断が難しいな、これは。
僕これ読んでて意味わかんなかったんですよね。
いや、途中まで何言ってんだこいつだったよ、ずっとずっと。は？な、え、何何みたいな。中身なんもねえな、これ。この文章と思ってたよ、ずっと。ぐっと我慢してたのに、今。俺だって、この文章聞いて、まず一番最初に思ったこと、うん、単純にね、印象残ってる一言だけ言うと、
うん。
あ、これ作った人今62歳なんやなっていうことだけよ。おい、52年前に10歳、あ、今62歳か、だよ。
まあ、これね、どこに載ってるかというと、ミラブルゼロっていう商品を紹介するページがありますね。ホームページの中に。そういうページがございますと、はいはい。そのページのドア頭に載ってる文章なんですよ。シャワーじゃない、シャワーっていうの。
いや、だとしたら失敗じゃない、この文章。だって何にもわかんないよ。その、
エッジが立ってんな、このそのコメントはな。
違うのよ。で、みんな聞いてと思ったと思うけど、馬車が自動車になった。ね、うん。携帯がスマホになった情報端末でした。みたいな。くだりは理解はできるよ。うんうん、きっと、その話の意図の裏には、うんうん、そのシャワーじゃないシャワーというところにつながるんでしょうと。うんうん、要は、彼らが開発をしているのは、要は言うところの自動車を知らなかった人たちにとっての自動車であり、
うんうん、
スマートフォンを見たことがない人たちのスマートフォンっていう立ち位置の新たな、まあ、イノベーションというか、そのシャワーヘッド業界のレボリューションを起こそうじゃないかと。
うんうん。
いうようなことを意図しての文章なんだろうなっていうのはわかるけど、前半がもうすっぽり意味わかんないことで構成されてたから、これ何が言いたいねん、こいつ、みたいな。なんか、これはイノベーションであり、なんちゃらかんちゃら、みたいな。
もうまあ、でも、すごいね。本当にすごいね。そこまで読み解いたの、ちょっと感心しちゃうね。
いや、僕、鍛えられてるからな。
僕、一回読んだ時、この文章何言ってんだろうな。本当に意味がわかんねえやって思ってね。
だから、前半でちょっと心が折れそうにはなったよ。あ、これ俺聞けないやつだと思って。ううと思ったけど、馬車からなんとか持ち直したみたいな感じよ。きっとそういうことなんでしょ？でも、ただ一言言えるのはミラブルゼロに関しては何もわかんなかったね。
いやー、素晴らしい。ホネストの能力のね、スキルの高さを感じましたね。
スキルじゃない。
聞いてる皆さんどう思いました？これは。僕結構雰囲気は作って読んだつもりなんですけども。
いや、僕出てたよ。
うん、頭に入っていたか、すっと飲み込むことができたでしょうか。
いやー、どうだろうね。
僕はこの文章が、なぜこれを書いたんだっていうことを思いながらだったんですけども、
うん、
まあ、フレーバーテキストなのかなって。ゲームでよくあるよね、こういうのってこう。うん、
フレーバーにもなってないけどな。正直。
みたいなこと思ったんですけども。ただ、僕も僕なりにこれを読んで終わりにはしたくないと思ってるんで。
おはいはい。
まあ、シャワーじゃないシャワーがどういう意図なのかっていうのを、このホームページじゃなく、世の中のインタビュー記事とかから拾い集めて解釈して帰ってきました。
なるほど、なるほど。ここでは無理だと。
このホームページからちょっと読み切れなかったんですけども。
はいはい。ま
あ、シャワーじゃないシャワー、どういう意図がある言葉なのかというと、
うん。
ホネスさんが、シャワーに持ってるイメージ。
はい。
蛇口ひねったら、水が出る。
え、出ない？
それだけ。
いや、まあまあそれだけだね。
それがシャワーじゃないですか。
まあまあ気持ちよくこの散水してくれるっていうのがシャワーかなと思ってますよ。
そのイメージを、壊すような、
うん。
全く違うもの。それを作ったんだよ。だから、今までのシャワーとは違う新しいシャワーっていう意味。
新シャワーね。
うん、そう。新ウルトラマンと一緒。新シャワー。
新シャワー、なるほど。
新仮面ライダーと一緒。新シャワー。
浜辺美波ね。
うん。そういう考え方らしいです。
いや、まあまあ、それは果たしてシャワーなのかっていう。まあでもそうか、スマホが出た時も果たしてこれは携帯電話かみたいな。
そうなんです。その答え合わせをすると、
うん。
まあ、馬車が自動車に変わり、携帯電話がスマートフォンになり。まあ、
はい、
概念としては馬車も自動車も移動するものだよね。
あでも、はいはいはい、
馬車と自動車はもはや全く違うものじゃないの。携帯電話とスマートフォンって、まあ、電話だよねとは言われればそうかもしれないけど、もはや役割は全く違うじゃないのっていう。
なるほど、なるほど。
それと同じ理屈で、シャワーと、まあ、このミラブルゼロと言われる、このメーカーが作るシャワーは、
うん、
同じようで全く役割が違うものなんだよと。
はあ、ははあ、
それを、
はい。
すごく、テイスティに書いたらこんな文章になっちゃったっていう。
いや、テイスティじゃなかったよ、別に。
あれあれあれ
テイスティではなかったよ。
あれ
ちょっとなんか辞書からとりあえずなんかそこら辺にある文字をバーって集めて文章しましたみたいな感じだったの。
あれあれあれ
うん。よくわかんなかったけど、でも言いたいことは、そのシャワーじゃないシャワー、新たなシャワーを作り上げたんだけれども、今それを表す固有名詞がないから、もうしょうがなくシャワーって言うけどシャワーじゃないんだよっていうことを言いたいってことだよね。
まあ、そういうことです。
うん。
ミラブルゼロは過去からの進化ではなく、新しい扉を開く進化であり、飛躍する世界を作る序章に過ぎないんです。
それが入ってこないな。
僕も読んでて入ってこない。
序章に過ぎないとか言われても、ちょっと、まあそうなんですかっていう感じだけど。
そうなんです。
まあでも言いたいことはそういうこと。でも端的に言うと、なんかシャワーっぽい新しいもの作りましたっす。ってことね。
シャワーっぽいじゃないのよ。シャワーという概念に今んとこ留まるんだけども、全く違うものを作ったんだ。新しい概念を作ったんだよということを。彼は申しております。
そうか、そうか。ごめん、もうそれはもう、それはすまん。俺の説明が悪かったね。
ちなみにあとこのホームページ内をくまなく探したんですけど、52年前に10歳の少年っていうところの部分が他に全く触られていなくて、
ダメじゃん。
このフレーズがいるのかっていうのは全く僕には読みなかった。
62歳の彼はいないの？彼かも、彼女かもわかんないけど。
まあ僕は僕なりにリサーチしたんですよ。52年前に10歳の少年ってことは今62歳のおじさんだよなと思って、62歳のおじさんでこの文章に出てくるってことは大体社長だろうと思って、社長の年齢を調べたのに社長の年齢がどこにも出てこない。62歳という確証が出てこない。
いやでもきっと62歳なんでしょ
う。うん、まあちょっとわかんないですけども、62歳、社長が62歳なんじゃないかなと今んとこ思っています。
これで開発のトップが62歳とかだったら、ボーイってなるけどね。
まあ、あとね、こう、62歳、そう、52年前に10歳の少年が思い描いた世界ってことは、今62歳のおじさんは、このミラブルゼロを作るにあたって、新しい生活スタイルの存在ってものを思い描いてたんですよ、52年前に。でも、思い描いてたはずなんですけど、そこの部分の深掘りが全くされてないので、この文章の意味何？
待って待って、じゃあ、今日はそこについて何も説明がないっていうこと？
ないです。僕も、こう、このサイエンさんのホームページをずーっと見たり、あのインタビューいっぱい探したんですけども、彼の昔語りがどこにもなかった。
ダメじゃん。 現になれないじゃん。
社長は昔語りをしてくれないと困るんだ。
だってさ、10歳の時にどういうものを思い描いていたからというのがないと、この文章は全く意味がない。
そうなんだよ。学校のプールでめちゃくちゃシャワー浴びまくって、風邪ひいたよとかそういうエピソード欲しかったんだよ。
そんなことある？
当時は塩素の入ったやつで浴びてなーとかな。消毒とかしてたんだって、肩まで疲れよとか言ってな。
いや、ああ、そうね。それだったらわかるわ。その、プールで塩素を使わないと消毒ができなかったっていうところをなくして、塩素をつけなくてもプールに入れる世界を目指しました。そのためのミラブルゼロです。はあ、なるほどで、ホネストはそこで感銘を受けるわけ。うん、ああ、ね、プールは確かにな、毒だよな。普通の水でさえちょっとね、いろいろ入ってるって言いますもんね。それをなんと浄水器も使って、こんなミラブルゼロは、みたいな話の展開なら、俺も納得するんだけど、そこが一切ないってなると、え？ってなっちゃうけど。
そうなんです。なかったんです。僕もこう、今回話をするにあたってこう、最初にこうね、ミラブルゼロって、お、いい商品じゃないかと。シャワーじゃないシャワー。素晴らしいフレーズだ。いじりがいがあるぞって。お、なんか、ポエムらしい文章がある。あれ、これしかないの？ん？そして、何回読んでも頭に入ってこない。どういうことなんだろうなーって思ったっていうところまでで、まず僕の中で一段落が立ったんですね。
あー、なるほど。あ、じゃあ先があるのね。
ここまでが、令和のハヤツのフォーマットに なぞってミラブルゼロをちょっとご紹介したんですけども、
うん。
ちょっと平成のハヤツをここからしようかなと思いまして。
え？
普通にシャワーのご紹介をしていこうかと思います。
ということは、形からまず入るんだね。
形はもうちょっと時間がないんでやめときます。
やめるんかい。
形までやるともう時間使いすぎちゃって
る。あ、そうですか。ああ、わかりました。はいはい。
さあ、ホネスさん、ここで、ミラブルゼロクイズ。
世の中にそんなクイズは多分うちでしかやってないだろうけど。はい、ミラブルゼロクイズどうぞ。
さあ、このシャワーじゃないシャワー。
はい。
なんと、放水の仕方、水の出し方が何通りもございます。
え、
今回ご紹介できるのは3つの方式がございますね。
はあはあ、
ご紹介しましょう。リングストレートという放水方式。
リングストレート。
スプラッシュストレートという放水方式。
マウンテンなのかな。
そしてトルネードミストという放水方式。
はあ、はあ、はいはいはい。
3つの放水方式がございます。
うん。
それぞれどういう効果効能があるんでしょうか。さあお答えください。
この世で一番難しい問いかもしれんね、これは。
もう、専門家だって答えられるか怪しいぜ。
これはね、でも分かりましたよ。もう、この家電クイズといえば、もう私、ホネストですから。
そうですね。当時は家電マネーの虎ってやってましたね。
やってましたね。でももう、私、その名前聞いただけでも、大体ね、どういうものか分かりますよ。これね、そのシャワーの水の出方を変えるっていうのはもうなんでしょうね。それこそ何十年も前から実は世の中に存在してまして。
うん。
こう植物に水をあげるタイプのあの家の外につけるタイプのシャワーね。
は
あ、
はは
あ。あれって結構こう何段階にもこうミスト状のものが出たりシャワーが出たり、こうストレートで水ビューって出すタイプにこう切り替えられたりみたいなホースが。まあうちの実家にもありましたよ。
なるほどなるほど。
まあああいう形態のことを想像すればいいんでしょう。きっとね。
うん、
何かどこかを回せば、それのノズルの部分がちょっと変わって、水がこう切り替わって出てくる。ね。で、一つ目の、リングストレートでしたっけね。
ええ。
リングストレートっていうのは、だいたいあれでしょうね。きっとこう、シャワーヘッドがおそらく丸でしょうから。
うんうん、
この丸の形状の、その、まあ、イルカの口から出るあの輪みたいな形で、こう、輪の形で出るシャワーなんだろうな。きっと水が出てくるんだろうな。
輪っかってことね。
輪っかで出てくる、水がね。
うんうん、
そうすると、こう、やっぱりこう、ストレートにこう、一定の水量で、こう、体に当たりますから。
うん。
体の血流っていうのは良くなりますわ。まず全体を揉みほぐすという意味でのリングストレートですよ。
なるほど、なるほど。
ね、髪の毛を頭の上からこう、とりあえず濡らして、体全体をこう、水に馴染ませるっていう効果が、まあ、リングストレートにあると。で、二つ目の、スプラッシュ、何でしたっけ？
ストレート。
スプラッシュ、ストレート。これはですね、スプラッシュと言ってるだけあって、こう、こう、弾けるようなね、こう、まあ、ミストまでにはいかないんですけれども、
はあはあ、
ちょっと大粒の水が出るような感じの、まあ、シャワーなんでしょうね。きっとね。で、これがこう、 体に降り注ぐっていう、こう、先ほどのこう、リングの形ではなく、今までに近い形のシャワーの水ですから。これもちょっとこう、大きめの汚れを取ると言いますか。
うん、
こう体をこう、洗浄するときには持ってこいの、水量、水流というような形なのが、こう、スプラッシュストレートですよ。ちょっと強めなんでしょうね。うん、で、三つ目の、
トルネードミスト。
トルネードミスト。これはもう分かりやすいですね。トルネードなんですよ。出てくるミストが。やっぱこう、ちょっと渦を巻いた水流っていうのがこう、ミスト状に出てくる。まあ、このミストっていうのが重要で、細かい水流だけど、このトルネードっていうところから、こう、毛穴の細かい汚れまでやっぱり取ってくれるミスト。そしてこの、心地よい柔らかなミストで、肌にあまり負担をかけないような水流っていうのを実現してるわけなんですね。なので最初の方でこう、体を揉みほぐし、体を洗い、そして最後のこのトルネードミストで、体をこう、水を一体化してもらうっていう、このね。あ、俺水と一つで慣れたんだっていうことを感じてもらうためのまあ、そんな三段階この三つを、普段使いしていただくことで出る頃にはもう入った時とは違う自分になれるというそんな素晴らしい商品というところでね何の説明も聞いてない私が無理やりここまで説明をさせていただいたわけですけれど
ものすごいうさんくさい営業マンでしたね、
はい、いかがですか
訪問販売かな
これを買っていただければ、あなたのお風呂生活がもう360度変わる。まあ、結局一回転してるんですけど、変わってしまいます、これは。いかがですか？
ちょっとだけ落語家みたいな話し方なんだよな。
49,000 円ですけど、
ちょっと古いタイプですね。綾小路骨丸かなっていう感じだな、
いかがですか、奥さん、あなたも一気に10歳若返り。いいですよ、このシャワーヘッド。まあ、シャワーじゃないんですけど、
もう、大丈夫ですか？以上で、そろそろいいですか？
はい、はい。大丈夫です。
まあでも、ほぼほぼ確信はついていてですね。
本当ですか？
まあまあ、ほぼほぼ正解なんですよ。
あ、そうなんですか。あ、私すごいですね。この、無の状態でよくそこまで出し切ったと思います、私。
ほぼほぼ正解でしたね。まあ、リングストレートはおっしゃる通り、輪っか状として出てきますし。
はいはいはい。
その次のスプラッシュストレートは、こっちは、二つの水流ってものを衝突させることによって、本当にネジみたいな形状。うん
はあ。
スクリュー状のねじれ水流ってものを発生されるものになります。
はいはいはい。
で、最後のトルネードミストに関しては、本当にミスト状まで一番小さい泡ですよね。
うん。
の状態まで出すので、これ実際、最初から、一つ目から三つ目までで、だんだん水滴ってものがちっちゃくなっていきます。
はいはいはい。
で、それぞれ、より細かい汚れってものを落とせるように対応されていくんですよね。
お説明じゃあ、本当に間違ってなかったんだね。
どうぞ、ほぼほぼ合ってる。
ほう。
で、この三つ共通していることは、
はい。
このミラブルゼロ自身が持っている最大の効能、一番の PR ポイントとなる、
はい。
ウルトラファインバブルを生成した水流を出すことができるんですね。
また新しい言葉が出てきたね。ウルトラファインバブル。なんか聞いたことがあるような名前ですけれども。
そう、皆さんこれウルトラファインバブルってどっかで聞いたことございませんか？
うん。なんか覚えはあるよ。
新ウルトラマンの技ではないですよ。
いや、分かってるわ。
出しそうだけどね、ウルトラファインバブルね。
確かにね。なんか、スペシウム光線にプラスアルファで新だと出すのかな、みたいなのあるけどね。うん。ウルトラファインバブルって何で聞いたんだっけな。
で、なんか、一見すると、
うん。
家電メーカーとかが言いそうな。
言いそう。言いそうだ。
なんか特殊な機能っぽくないですか？プラズマクラスターの友達みたいな感じしませんか？
するする。なんか、超微細な、空気を含んだ水なんだろうなっていう感覚はあるけど。
そう、なんか、なんだろうな、プラズマクラスターなのかなとか、ナイアガラ洗浄なのかなとか、ね、ダブル踊りだけなのかなみたいな、ウルトラファインバブルなのかなみたいなこと。
確かに、その並びにいそうだね。
みたいなことを思うじゃないですか。
うん、
ただ、このウルトラファインバブルって、実は ISO で決まってる、規格の定まってる用語なんですよ。
あ、そうなんだ。
だから、このメーカーだけが言ってるようなものではなく、まあ、ある種、シャワーヘッドとか、
うん、
シャワーヘッド以外でも言うんだけども、実際の工業用語として使われてるんですよね。
専門用語として。ウルトラファインバブルが。
そうそうそう。で、何のことっていうと、
うん、
泡のことなんですけども、
うん、
直径が100マイクロメートル。
はあ、はあ、
イコール 0.1 ミリ。
はいはいはい。
これを、まずファインバブルと言います。
あ、0.1 ミリがファインバブルね。
うん。
はいはいはい。
で、ウルトラファインバブルは、1マイクロメートルよりも小さいなんで 0.001 ミリ以下の泡のことをウルトラファインバブルと言います。
おー、なるほど。
で、 マイクロバブル、最初に言った方の 0.1 ミリの方は、実際肉眼でも見えるかなっていうふうなサイズ感なんですよね。うん、
まあ 0.1 ミリって言ってもね、小さいとはいえ分かるよね、泡だとね。うん、
ただ、ウルトラファインバブルまで来ると、肉眼ではもはや見えないレベルのサイズになるんですよね。
だからもう白い水みたいなんだ。
いや、もうほぼ透明だね。そのレベルまで小さい。
じゃあ泡を感じられないんだ。
うん。泡はあるんだけども、実際はほぼほぼ見えないと思われる。
なるほど。
っていうレベルの小さな泡なんですよね。で、これが何の意味あんのって話になります。
そうだね。
泡っていうのは、水の中に気泡が入ってるもの。
はい。
これを指しますね。
そうだね。
これがすごく小さいもの。
うん。
小さい空気の粒ってものがマイクロバブル、ウルトラファインバブルって意味で、どんどんどんどん小さいものを指すことになっていきます。
うんうん。
で、ものすごい小さな泡に何の効果があるのか。
はい。
ウルトラファインバブルと呼ばれるものまで来ると、空気中に、空気中にっていうのかな、あの泡って大体こう、下から上に上がっていくじゃないですか。
うんうんうん。
で、いつかはあの、水面より上に出てきて、破裂しちゃうっていうような形になりますけども。はい、
うん。
すごく小さいがゆえに、
うん、
壊れにくく長時間残るってことが一つの特性になります。
ああ、まあまあ、なんとなくイメージはわかりますね。
っていうことと、すごく小さいがゆえに、すごく小さな隙間に入れるんですね。
おー、じゃあ毛穴とか。
そう。
はあ。
この効果があることによって、例えばその途中話しました、髪の毛の毛穴。
うんうんうん、
ここの隙間に泡が入っていって、油を押し出すとかってことが作用として起こりやすくなるんですよね。
ああ、なるほどね。小さい泡を持って、
うん。
油をどんどん外に追い出して、
うん。
ああ。
で、実際、シャワーで髪を濡らします。髪を洗いますとかって、毛穴を洗いますってことをやった時に、普通のシャワーヘッドで、水をぶっかけて水が通るのかというと、そんなに通らないんですよ。毛穴の中までは入っていかない。
まあまあ、そうだろうね。
そして、向こうにあるのは油だから、
うんうんうん、
弾かれてしまうと余計にいかない。
はいはいはい。
これが普通のシャワーヘッドのお話。
うんうん、
ただ、ウルトラファインバブル、すごく小さな泡を持つシャワーヘッドから出てくる水流ってものは、水は通らないんだけど、泡が通るんですよね。
はあ。
で、はいはい、泡は水ではなく、ほぼ空気なので、
うんうん、
油に弾かれるというよりかは、油を、むしろ、追い出すような形で推進していくんですよね。
はいはいはいはい。
なんで通常、水で落とすっていうふうなイメージを持ちますけども、実際は泡で落とすんですよね。
ほ
ー。それが、この、お高いシャワーの最大の効能、水流を工夫するっていう話、さっきの3つの方式ありましたけども、これ自体は、まあ、大きな意味があるのかっていうと、ないわけではないんですけども、すべてのモードに対して根幹を担っているのは、とても小さな泡。ウルトラファインバブルの存在なんですよ。
だからそのウルトラファインバブルを、どういう方法で押し出すかっていうのがさっきの3種類の水流っていうわけだ。
そうそうそう。
リング形式でその泡を伝えていくのか、
うん、
それともトルネード形式でミストにして持っていくのか、普通のそのスプラッシュ形式で出すのかみたいなのを、まあそれぞれのこの水の流れを変えることによって、泡の浸透する形というか、到達までの力、パワーを変えてあげるんだよっていう意味合いで3つの水流があるって捉えた方がいいってことね。
ってなりますね。で、まあ、お話として、実際はその売り出し方としては、まあやはりその、美容みたいな部分のところの出し方が結構強いんですけども、
うん、
まあ少し横道みたいな紹介をすると、
うん、
このシャワーヘッド、まあそのウルトラファインバブルによって、小さな泡があるからこそ隙間汚れをきれいにする効果がある。途中言った通り、うん、油性のペンの文字を消すことができるみたいな効能があるんですよね。
うんうん、
それの派生として、口の中洗えんぜみたいなことも言ってるんですよ。
ああ、俺それ思ってたわ。
これ、男湯でしかないのかもしれないですけどもね。銭湯とか行くとおじさんがシャワーで口洗ってたりするんですよ。
あるわ。すげえ見るわ。あれ嫌なんだよ、俺。でも、わかるよ。その、なんか刺繍ポケットみたいなさ。
そうそうそう。
そういうところにも、このウルトラファインバブルでしたっけ？
うん。割と、冗談抜きで、うん、銭湯でおっさんがやってることのガチ効果を発生させることができるんですよね。
っていうことだよね。だから、あのおじさんは、あながちやってることで理にかなってるってことになるけどね。
いや、まあ、ただ、銭湯に出てくるやつは、ウルトラファインバブルは出ないので、ほぼ無意味なんですけども。
いやいや、まあまあ、でも、そうか。だから、その、口に入れられる形状のもの、製品を作ってくれれば、例えば、その、歯ブラシでさ、まあ、最近、フィリップスとか出してんじゃん。水出るやつ。うん、あれに、ウルトラファインバブルが、まあ、あるのかもしんないけど。
ああ、でもね、今回のこの、ミラブルゼロであるのよ。
あ、もう売ってんだ。
さっきの3つのモードの中で、リングストレートから、トルネードミストまでっていう中で、はい
は
い、
うん、
ミストまで来ると口の中の特定の位置に当てるっていうのは難しいんですけども、リングストレートってほぼほぼ、大きめの水流になってくるんで、
ああ。
狙いを定めて歯に当てるってことができるんですよね。
なるほど。
その、歯に当てた水流の中に、ウルトラファインバブルが大量に混入してるんで、
そうかそうか。
刺繍ポケットに、もう本当に
できるんだ。
歯ブラシの CM の CG みたいなイメージのことが起きるのよ。
あ、プシャーってやつね。
そう。あれがね、こう、泡が、あわわわわって刺繍ポケットに入っていって、汚れをかき出しちゃう。
それはすごいね、確かに。
岡田くんもびっくりよね。
まあまあ、そうね。やってますからね、刺繍ポケットで。こっそりみたいなやってます。
そう。それを泡が解決しちゃうってことができちゃう。
なるほど。
そういう売り方も、まあ、そこまで大きくは歌ってないけども、そういうこともできるよっていうふうに歌っている。
まあじゃあ石鹸いらずだ。要は。泡でやってるからね。
そうだね。もう、そこまでは彼らは歌ってはいないけれども、
うん、
石鹸で落とすとか、
うん、
シャンプーで落とす、歯磨き粉で落とすってことは、ある意味で不要になる世界を目指しているのかもしれない。
あ、それが先ほど言った、よくわかんない。文章で書かれてたのかな。
そうそう、そこに繋がってくるんですよ。52年前に10歳だった少年はそういうことを夢見たかもしれないし、シャワーじゃないシャワー、すなわち新しい概念と言えるシャワーはそういうものを言ってるのかもしれんなと。
だからもしかしたらその10歳の少年はすでに SDGs のことを考えていて。
そうだね。52年前にすでに考えてたかもしれない。
あ、で、その当時はもしかしたら、例えば、淀川で、リンが大量に流されたせいで、すごい栄養豊富で、なんか、川がとんでもねえことになったみたいなさ、そういう、社会のね、授業とかで、こう、洗剤を川に流すということはいかに悪いことかみたいなの授業でありましたけども、
うんうんうん、
そういうのを見た社長は、これじゃいかんと。洗剤というものを極力使わない、サステナブルな社会にしなきゃいけないっていうふうに思って52年経った今、お、来てるやん、サステナブル。今やないの、あの製品、みたいなところから生み出したかもしれないってことね。
どんな天才少年だって思っちゃうけどな、そのエピソードな。
いや、だとしたらあの文章は書かない方がよかったけど。でもなんかそういう観点で行くんだとしたら、まあまあ納得はできるよ。その石鹸がね、まあ少なくとも人体に、100% いいものではあるわけではないっていうのも、もし環境に良くないっていうのはわかるからさ。
うんうんうん。
まあまあ。だから、あれだね、ミラブルゼロの敵は他のシャワーヘッドとかではなく、
うんうんうん、
その洗剤を出してる日用品メーカーなのかもしれないね。
そうだね。掃除機を作ろうって思った時にクイックルワイパーがあるからなって思った彼とちょっと似てるのかもしれない。
そうそう。ちょっと、つながるところあるのかもしれない。そういう、これもう、早通なりの曲解だけどね。
もう。まあでもそうなんですよ。今回普通にいろいろつなぎ合わせて、今回このミラブルゼロに関する、最初に言った、ポエムチックな何かっていうものは、どこにも答えが書いてないんですよ、
うんうん。そうだよね。答え合わせできないもんね。
ただ、僕はこれを、挑戦状と受け止めるしかなくて、
謎解きじゃん。
今日、話をしながら、解釈を進めたつもりなんですね。
作者は言ってないのに、作者の意図は何かっていう国語の文章の、問いと一緒だよね、だから。
そうなんですよ、もう。シャワーじゃないシャワー。その答えは、うっすらと片鱗を感じることができたかもしれない。
なるほど、そうか。
52年前に10歳の少年。これが誰だったかの答えはなかったです。
俺たちもわかんない、それは。
インターネットがいかに発展してると言っても、社長の名前とか年齢とかまでまだウィキペディア化されていなくてですね。
ああ。
わ、年齢がわからない。この会社の従業員たちの年齢がわからないっていう。Facebook ひたすら荒らすのはちょっとしんどいなと思ってそこまではいかなかったんですけども。
そうね。少なくとも、62年は生きてるってことだよね。
そうだね。うん、ただまあ皆様にお伝えしたかったのは、今、シャワーという業界。まあこれ実はシャワーだけじゃなくて、あのお風呂とかそういった部分にも結構通ずるところではあるんですけどもね。
はいはい。
水流を噴出するであったりとか、
うん、
ウルトラファインバブルを、この技術をなんとかいろんなものに使おうみたいなところはね、
うん、
そういうシャワーとかお風呂みたいな業界のところになって、すごく今根付いてる部分なんですけども、
うん、
シャワーは新しい世界に飛び立とうとしている。今皆さんが使っているシャワーは古い概念のシャワーになる日がそのうち来るかもしれない。
うん、
その時、このミラブルゼロを思い出してください。シャワーじゃないシャワーなんですと。何言ってんのって、その時また思ってください。
流行り物通信簿は、パーソナリティ2人が考える面白みを優先した番組作りを行っております。番組内での商品、サービスの紹介は、面白みを優先するあまり、誤り、語弊のある表現を用いてしまう場合がございますので、内容の審議によくご注意いただくようお願いいたします。はい、エンディングです。
うん、
ミラブルゼロね。
まあすげえ茶化しましたけど、多分売れ筋なんですよ、
う
ん、これ。
まあそうだろうね。いやいや、話を聞くとよ、
多分普通に売れるんだよ、
ね、話を聞くとなるほどなとは思うのよ。その商品、そのウルトラファインバブルみたいなところでいくとさ、
うんうん、
まあまあ、効果効能はあるんだろうなとは思うし、まあそれが ISO で決められてるっていうところからもさ、その泡の効果効能自体はあるんだろうなと思うから、まあミラブルゼロじゃないにせよね。
うんうん。
まあ何かしら、そういう売れ筋になってくるんだろうなと思うし、まあその、お風呂のシャワーだけじゃなくて、僕は皿洗いのところのシャワーにこれをつけてほしいね、ぜひ。
ああ、食洗機ね、全然あるわな。
おー、だって、それでウルトラファインバブルが出たらさ、それこそ洗剤なしでさ、食器の油みたいな、油汚れみたいなところも取ってくれるわけでしょ？
そうなんな。
その理屈で言えばよ。
そうだね、全くその通りだね。確かにできると思う。
そう、で、しかもさ、その、例えば赤ちゃん用の用品とかはさ、
洗剤使いたくないもんね。
そう。洗剤使いたくないし、結構細かいパーツがあったりするじゃない。
そうだね。
ね、その、なんかこう、飲み口の部分とか結構細いところがあったりするから、そういうところでやっぱり掃除しにくかったりするんですよ。で、結局なんか爪楊枝でやったりとか、まあそれでやると結局傷ついちゃって、そこにカビが発生してみたいなことも、まあよくあるので、
うんうん、
そういうのをこの、ウルトラファインバブルは解決してくれるんじゃないのかね。
おじゃ、もうちょっと、52年前に10歳の少年教えてきてあげてよ。
まずそのためにはドラえもん開発せないかな、これ。いや、でも、なんだろう、ミラブルゼロうんぬんっていうよりも、そのウルトラファインバブルすげえなっていう感じにはなってるけどね、今。でも、なんかこう、その汚れを取るっていうところはやっぱり、まあ生活で言ったらその二つなんじゃないかなと思うし。
まあそうですな。
あとはそれこそトイレの流すところの水流全部ね、ウルトラファインバブルにしたらトイレ掃除も必要なくなるかもしれない。
そうだな、ウルトラファインバブルブームが来るな。
おう、そしたらこう下水につながるさ、そのパイプももしかしたら掃除いらなくなるかもしれない。
特殊だな、ウルトラファインバブルバブルが起きるな。
バブルバブルっておい。
バブルバブルが起きるぞ、これ。
そうよ。でも、まあ、どこまでね、その、出された瞬間しか、その、ウルトラファインバブルは効果がないのか、ある一定効果があるのかどうかわからないですけど。
うんうん。
でも、まあ、いいんじゃないですか？今後の、きっとね、これからミラブルゼロをきっかけに、いろんなところの製品に応用していくわけでしょうから。
なるほど。
ああ。
じゃあ、最後に今回の判定をお願いいたします。
今回の判定は、量ということで。
あー、量だった、ダメだった、ちくしょう。
いや、ウルトラファインバブルはいいんだけど、いや、そもそも判定やらすなよ、おい。久々に。量じゃないのよ。
ちょっと平成の早通で締めなきゃと思ってね。
いや、でもやっぱり、 ミラブルゼロうんぬんじゃなくて、ウルトラファインバブルすげえになっちゃったからね。
繰り返、なんかタイムリープじゃそう、なんか。
ミラブルゼロに対してちょっと、まだ U をつけれないかなっていう。
なんてこった、ポエムのせいだったか、僕の紹介がしくったな、うん。
ちょっとやっぱり社長もまだベールに包まれすぎだし、そうだな、ベールに包まれてるっていうか、もうなんだろう、表にすら出てきてないし。
やっぱこう、出たがりな社長って大事なんだよな。
そう、大事だ。その、バイネームでこの人ってあった方がさ、やっぱ俺突っ込みやすいじゃん。
そうなんだ。
イメージしやすいし。
ただ、そうなんだ。はやつもそうだけど、意外と消費者もなんかこう、そう、うん、名前出てくるからキャッチーなんだよな。
そうそう、そうなんですよ。
また変なこと言ってって言えるんだよな。
そう、だから前澤さんとかいた方がさ、攻撃しやすくなるみたいな、そういうところですよ。
そうなんだ、そうなんだよな。攻撃っていうメディアにもなっちゃうんだけどもな、でも、
そうそう、
事実印象に残るんだよな。
そう。で、結局ね、お金もそれで動かせたりとかってありますから。
ありますな。
やっぱまずはこの、ね、開発した、その62歳の社長にはちょっとぜひ出てきていただいてですね。恥ずかしければまずハヤツーから出ていただくのも全然いいですよ。ゲストに来ていただいて、ホネストさん違うんですわと。ミラブルゼロっていうのはもっとすごいんですわ、これ。そんなね、そんな浅はかちゃうんですわって言ってもらいたいね。関西の人かどうかわかんないけど。
何の番組になるんだな、それな。真相究明会があるのかな。
ぜひですね、ここの社長、知り合いだよっていう方がいらっしゃれば、お便りを送っていただきたいなと思います。はい、お便りは番組ホームページのお便りフォームからお送りください。番組ホームページは流行りもとしぼで検索するとアクセスいただけます。またツイッターをご利用の方はハッシュタグはやつを使ったツイートも募集中です。皆さんからのメッセージお待ちしております。
うん、
そんなわけで流行りもとしぼエピソード163は以上でおしまいです。また次回お会いできればと思います。お相手は私おねそと
小平でした。
それでは皆さん次回までごきげんよう、さようなら、
また来週。